皆さんこんにちは。はい、日本マイクロソフト株式会社テクニカルエヴァンジェリストの太田博です。このセッションは Azure イベントハブと Azure ストリームアナリティクスで今を処理するというタイトルで50分間お付き合いいただきます。このセッションへようこそ。はい、普段ですね、私は IoT 系で活動しているエヴァンジェリストなんですが、ストリームアナリティクスですね、これめちゃくちゃ面白いテクノロジーなんでぜひやりたいということで今日やっております。流れですけれども、まずそもそもですね、今を処理するってどういうことなのというところから入っていきたいと思います。そしてこのセッションが終わったら皆さんですね、ストリームアナリティクスもイベントハブももうすぐ使える状況になって帰っていただきたいなということで、デモ多めで、あとちょっと皆さんにもちょっとデモのお手伝いしていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、では早速、はい、今を処理するとはなんですが、世界でですね、ありとあらゆることが起こってるわけですね。例えば Facebook でつぶやく、 Twitter でつぶやく、それから Web にアクセスして、アクセスログが生まれる、それから何かアプリケーションを動かしていて、それの操作ログもそうですね。それから IoT で言えばセンサーのデータを収集してそれが集まる、これも今起こっていることのデータ、比較的ちっちゃなデータがたくさんわーっと湧いているわけです。でこれをですね、可視化すると何が起こっているかっていうのが分かるわけですね。で、よく、ビジネスで、事実に基づきとかね言いますよね。で事実に基づくためにはやはり何が起こっているのっていうのを正確に、それもジャストタイムで見えなければいけないというところです。で分かればそれに対して行動ができるっていうことですね。でそれもリアルタイムでできればできるほど、何か即応できていくということになるかと思います。でこの今チカチカと加工をやってますけども、そういったデータを集め、集めてね、これでもう膨大なデータソースですね。いろんなもうたくさん、ツイッターで言えばですね、もう何十万何百万何千万という人たちがわっとつぶやいてますし、人気のあるゲームでしたらやはりね、もうたくさんの人、例えばなんとかGOとかね、アイロブいろんなところでやっていますよね。でああいったもので、メッセージ数も膨大だと。でこれを、たくさんのデータソースを、つないで、で膨大な量のメッセージを、取りこぼしなく高速にイベントを受信しなきゃいけない、ね。で、それをですね、受信したらいいかっていうと、それをやっぱり処理しなきゃいけない。こちらもですね、膨大な受信データになるわけですね。でそれをなるべくリアルタイムに処理しなければいけない。でさらにここで処理したものをですね、次のサービスにつないでいかなきゃいけないですね。で膨大な受信データを処理すれば、もちろん膨大なデータが出てくるわけですね。でそれを、やはり、裁かなきゃいけないということで、まずこの高速に取りこぼしなくイベントを受信するというところでイベントハブが活躍をします。そしてこの膨大な受信データをリアルタイムに処理すると、ここでストリームアナリティクスが、活躍するわけですね。でさらに、この高端のサービスにつなぐところ、これも、たくさんのデータが来るわけで、ここもイベントハブが、受け渡しをすると、そんなイメージになります。よろしいでしょうか。これでもうイベントハブとですね、ストリームアナリティクスの位置づけが、ご理解いただけたかと思います。あ、そうですね、あとすいません、ここにロゴ、アイコンがありますね。イベントハブ、こういうかっこいいで点々点ってやつと、ストリームアナリティクスはこう歯車の中ににょろんとこう何か流れ込んでる感じ、これがそれぞれイベントハブとストリームアナリティクスのサービスのロゴですね。でこれから話していく中にはこのロゴがたくさん出てきます。でこのロゴが出てきたら、あ、これはイベントハブだなと、あ、これはストリームアナリティクスだなというふうにご理解いただければと思います。そして、AI とかコグニティブとか、要はデータをですね、分析活用するっていうところが、IoT でも他のビジネスを支援する IT でもですね、非常に今、脚光を浴びているわけですけども、大体ですね、結構ビジネス系だとバッチが今まで多かったんじゃないかなと思います。象徴的に絵としてね、沼、水が溜まっている状況ですね。 時間経つと腐っちゃったりですね、嫌な匂いがしちゃったりもしますけども、で、まあ、このセッションにしてもこう話をしていて、後で、ね、あの1ヶ月後にいやなんとかでこうだったよねって言われてもね、私どうしようもない、はい、今突っ込まれた方がいくらでもリカバリーが効くだろうと。これは別にこのセッションに限らず、どんなビジネスでも、それから IoT 等でもですね、やはりリアルタイムに何が起こってるかっていうのを把握して、それに適切にこうリアクションをしていくっていうのが、やはり重要なことですね。まあ、1週間後1ヶ月後に分かるより今分かった方がいいに決まってますよね。はい、売上のね、あのレポートにしてもですね、もう1ヶ月分で月末にやるよりはもう1週間1日、1時間ぐらいで今どうなってるのって分かった方がよっぽど的を得たどっちかちょっと分かんないですけど、アクションができるかなと。でこれぞまさにデジタルトランスフォーメーションですね。あのデジタルマーケティングとかいろいろ言いますけどね、デジタルトランスフォーメーションをやるためのパースのサービスがイベントハブとストリームアナリティクスであるというふうにご理解いただければと思います。で多分なんか AI とかいろんな話、ありますけれども、ストリームアナリティクスが出てくる、ケースっていうのは多分 7,8 割あるんじゃないかなっていうのが私の感覚です。例えばですね、マシンラーニングとか、あとはディープラーニングとかでサービスできますよね。それってリアルタイムに動かさなきゃいけないじゃないですか。そうなるとやはりイベントハブ、ストリームアナリティクスっていうのはこううまく組み合わせると最強の組み合わせになるということです。はい、では、まずはイベントハブからお話を始めていきます。イベントハブというのはここに書いてある通りですね、拡張性の高いデータストリーミングプラットフォームであると。で、ちょっと読みますね。毎秒数百万ものイベントを取り込んで、で短い待機時間かつ大きなスケールでパブリッシュサブスクライブ機能を実現可能と。送信者が、まあ、イベントハブにですねデータを送りますと。そうすると、まあ、いくつかパーティションが用意されていて、そこにまあ振り分けられて、でそれに受信者が受信をしていくっていうのが基本モデルです。でこれを、高速にでたくさんのデータソースから受けて、流していくというところですね。で、このパーティションの中にですね、まあ、一種 Q ですね。で、何日間か保存しますっていうこともできる。ですので、まあ、受信者はカーソルを決めて、ここまでは処理したよと、次はここだよ、でもう一回こっち戻りたいっていうので、前に受けているデータも、見ることができます。まあ、順番にこう見ていくってことが可能です。でイベントハブの特徴ですけれども、はい、まずはですね、つながるプロトコルは HTTP と AMQP です。まあ、あのいっぱいのやつが、まあ、なんでしょうね、10秒とか20秒ぐらいでこう来るんでしたら HTTP でいいですね。で1個のやつがもうすごい、1秒間に何回も送ってくるような場合、これは AMQP でやるという形になります。で、受けられる、性能ですけれども、1メガバイトパーセックのデータが受けられる、もしくは1秒間に1000イベントを受けられるという形になっています。これ1、処理ユニットということで、処理ユニットを増やせばこれを増やすことができるという形です。そしてつなぐところはですね、 SAS のトークンを使って接続をするという形になります。 SAS のトークンというのはイベントハブのエンドポイント、それからロール名、そして秘密鍵ですね。そういう流れです。そして受信側にキューイングをして一定期間保存するってさっき言いましたね。で 1メッセージは 256KB 以下でなければいけないという制約があるのでご注意ください。でパーティション数はデフォルトで2から32個ですね。でマイクロソフトの方にご連絡いただければ32よりもっと多くということで作ることも可能です。そして受ける側なんですが、コンシューマーグループっていう概念があります。まあ、一種電源のコンセントみたいなもんだと思ってください。電源のコンセント、皆さんね、1個挿すともうそこの、コンセントのところからって電源取れないですよね。まあ、コンシューマーグループも同じで、コンシューマーグループ1個につき1受信者という形になります。でコンシューマーグループは、いくつか必要な分作ることができて、それぞれに受信で流すことができるという形になっています。でこちらは1コンシューマーグループあたりかな、2メガバイトパーセックで受信 後ろの方に流していくことができるというのがイベントハブです。はい、そしてじゃあ実際にイベントハブを使うということですけれども、ポータルAzure.com、 これはもう Azure を使いの方はね、もう日々見ているところかと思いますが、 Azure のサービスを作ったり管理したりするというポータルですが、ここで、まあ、こんな流れですね、イベントハブを選択して名前を入れれば、出来上がる。後でちょっと実際にデモをお見せします。あと、まあ、ざっと説明した後にデモをやりますけれども、イベントハブにメッセージを送る。これ C シャープですと、NuGet っていうサービスで、イベントハブっていうのはサービスバスっていうですね、サービスの中の一種類なんですが、それを扱うための Windows Azure サービスバスっていうライブラリーが NuGet から提供されているので、それを組み込めば簡単にですね、まあ、こんな感じでとっても簡単ですね。イベントハブクライアントで Create from Connection String で、先ほど説明した接続文字列とイベントハブの名前ということで、イベントハブへの参照を作って、でメッセージを作って、でイベントハブ自体は別にバイナリーデータを送ってもいいんですが、クラウドでいろいろ処理するっていうことでしたら JSON がやっぱり扱いやすいので、これ JSON にしていますけれども、それであとはイベントデータっていうクラスを使ってパケットを作って、でセンドっていうメソッドを呼べばもうそのまんまイベントハブに送られるという、とっても簡単なものです。あと受信の方で、CS パスはですね、ポータルから取得するという形になります。はい、では早速、はい、でちょっとですね、皆さんにご協力いただきたい。で、まあ、Twitter のアカウントをお持ちの方しかこれできないんですが、ここに書いてある http://ak.ms/eg、 これエンベレッドジョージって私の通りながらありますけども、この eg ですね。で DI、 このやつは DI のセッションですね。で5で P、まあ、ポストって意味で P ってやっています。これちょっと、これウェブなので、まあ携帯電話、あのスマートフォンでも開けますんでね、やって、で Twitter の認証があるので、 Twitter アカウントの認証を経て、開いてみてください。ちょっとね、あのそろそろいいですかね、aka.ms/egdi5p ね。はい、なんとなくね、投票っていうことで、あ、なんか押すとイベントハブに送るアプリかなっていうふうに勘のいい方は、なんとなく勘づいてるかなと思いますが、ちょっとデモやりたいと思います。はい、これ開いてやってくれる方が一人でもいると私のデモを成り立ちますんでね、まあ誰もいなかったら私の方で寂しくポスト、押しますんでね。はい、では早速いきたいと思います。変わりましたね。はい、まずはAzure ポータルですね。まあ、いっぱいもうサービスできてますけども、まあ、イベントハブ1個作りますね。大して時間はかからないので。はい、まあ、いろいろありますけど、もののインターネットってやるとイベントハブが出てきますね。まあ、別にもののインターネットにあるからって IoT でしか使えないサービスではありません。で、ここで、例えば、デコードの17の DI05。イベントハブみたいに、ね、名前を入れて、で価格レベルは、まあ、お好きなものを選んでいただいて、まあ、グループねやって、場所いろんな場所に置くことができます。まあ、あの私は伝統的に西日本使うん で作成とやるとイベントハブ、あ今ここにありますね、イベントハブをデプロイしていますということで、イベントハブが1個、意外とかかりますね、そんな時のために1個作ってるんで、ちょっとこっちの方をお見せしますけれども、まあ、出来上がるとこんな感じになって、でこれできたのはイベントサービスバスっていうやつができて、でイベントハブをもうどなたかやってくれてる感じですね。イベントハブっていうのをクリックして、でそうすると名前で、デモポストみたいな、デプロイ終わりましたね。電話ポストとかってやって作成ってやるとイベントハブが こういうふうにですね、いくつか作られてますけども、この中に追加されてイベントハブが出来上がるという形になります。それで、先ほど開いていただいたというのがこんな、ちょっと待ってね、ここに行く前にもういろいろ段階があるかと思いますけども、こんなやつですね。はい、今回はアンケートがリアルタイムでやれるっていうアプリ形式になっているんで、二度手間になっちゃうんですけど、私のこの話してる間にですね、おいいねと思ったらベスト、あちょっといいなと思ったらグッド、まあかなって、って思ったらバッと、であまりやってほしくないんですけどワーストでやって、ちょっとこれはねっていうようなことがあったら、あと投票っていうふうに押すとですね、イベントハブに送られるというデモです。で、なるべくベストってつぶやいてほしいんで、必ずベストに戻るようになってますけどねあとここにツイートっていうチェックがあります。ちょっとやってみましょう。ツイートで、セッション、セッション実施中とやって投稿ってやると、ツイッターにもね、タグ付きでツイートするように仕組まれてますんで、ちょっと見てみましょうね。はい、これ私のツイッターですけども、あ、来ましたね。ポステッドベストセッション実施中、シャープデコード17のシャープ DI05 とちゃんとタグ付きで、つぶやかれてますね。もしよければ、これ別に強制じゃないです、強制じゃないんでデフォルトでチェック外してますけども、ツイッターでつぶやいてもいいよって方はですね、チェック入れて、ポスト、あとコメント入れる欄もあるんで、なんかコメント入れてやってくれると、おなんか DI05 セッションすげえみんなツイートしてるぞみたいな感じになるんでね、よろしくお願いします。それで、このアプリどんなふうな処理をしているかという話になっていくわけですけども、ボタンを押すとですね、こういうコードが動きます。さっきちょっとお見せしたものですね、クリエイト、イベントハブクライアントありますね、クリエイトフロムコネクションで、JSON で、センドしております。そして、Twitter もね結構簡単にできるんですね。はい、でこれでですね、セッションは DI05 だよということでつぶやいていますけれども、送信しています。でこの CS ですけど、さっき、言っていたものですね、共有アクセスポリシーというところで、はい、ポリシー1個しか今ないですけど、これは追加もできますけれども、これクリックすると、こういうふうにですね、主キー二次キー接続文字列っていうのがあるので、これでコピーして、で今皆さんがやってくれていたあのアプリっていうのは、ASP.NET で Azure の Web Apps でやってるので、App サービスの方に接続文字列を登録しておけば、セキュアに、やることができると、そんな形になっています。で実際ですね、つぶやかれたかどうかで、今この先ほどの、こちらのアプリがですね、投稿して、でイベントハブに受けて、で後で話すストリームアナリティクスに入れています。でストリームアナリティクスでちょっと処理をして、ストレージに入れているので、ちゃんと入ってるかっていうのを確認してみたいと思います。こちらでサットポストっていうテーブルがありますけども、あ、来てますね。ちょっと少なめですね。1,2,3,4,5,6,7,7人ですね。はい。少なくないんです。実はこれ後でやりますけど、平均取ってます。皆さん結構いろいろやってくれますね。試しにワーストでやってみるっていうのは別に構いませんけども、こういったことをですね、できるっていうのをこれから話をしていきたいと思います。はい、受信についてはまた後で出てきますんでね。では、こちらの方に戻って話を進めていきます。はい、イベントハブ受信、2つやり方あります。1個は、マイクロソフトサービスバスメッセージングイベントプロセッサーホストっていう NuGet で公開されているライブラリを組み込んで、 で、ウェブジェブなんかでね、実行すると。そうすると、パーティションごとにインスタンスが出来上がって、受信をするっていうようなロジックが組めます。あともう一個ですね、こっちの方がすごい簡単ですね。ファンクションズである、イベントハブバインディング。後で実際のものをお見せしますけども、シンプルなロジックでメッセージングの受信可能な形でやれるということで、受信も簡単ですと。はい、では、ストリームアナリティクスの方に行きたいと思います。はい、ストリームアナリティクスとはということで、イベントハブ等でですね、受けたもう膨大なデータ、比較的小さなパケットを処理していくっていうリアルタイムなエンジンです。ストリームアナリティクスの構造は、まあ、入ってきたものを処理して出すっていうのが基本なので、入力とあとそれを処理するクエリーっていう部分と出力っていうのがあります。で、イベントの入力、これはデータストリームとあと参照っていうのがありますけれども、これ左から上の方の左から順番にイベントハブ、それから IoT ハブ、これは IoT ハブの中にイベントハブが入ってるんでね、 IoT ハブもつなげる、それから01とか書いてあるのはこれはブロブっていうですね、クラウド上のストレージのファイルです。で、それを入力して、で、出力の方はこちらもサービスバスとかですね、ストレージとか、あと SQL データベースとか、あと、まあ、昔ドキュメント DB で言ったコスモス DB ですか、まあ、そういったものとかデータレイクといったものに入れることができます。で、クエリーは SQL を拡張したスクリプト言語で、入力と出力はエリアスっていうものを決めて、書きますんで、かなりあまり入力とか出力の実際に何を使ってるかっていうのはあまり意識せずに、クエリーを書くことができます。で、ストリームアナリティクスは、まあ、先ほどのようにですね、ストリームアナリティクスジョブっていうのがあるので、これ作って、で、入力と出力決めて、で、クエリーを書いて、で、開始ということで動き出すという形になります。で、先ほど あのポストのね、で、あのお手すきな時ポストポストやって、まあ、ベストベストじゃなくてもいいですけど、まあ、やっててほしいんですけど、あれはイベントハブから入力ということで、コンシューマーグループで、ストリームアナリティクスで入力を決めると。それからもう一個ですね、ファイルをぶち込んでそのファイルを処理するっていうようなやり方があります。で、このパスパターンの指定っていうので、年月日、時間分っていうような感じでホルダーを作って、そこにデータを送ると、そのまんまですね、データを処理をしていくっていうことができます。で、推奨フォーマットはですね、やっぱ JSON ですね。はい。それから、クエリの基本。一番簡単なのはこれです。アウトプット、インプットっていう、イタリックで書いてあるのは、これはエリアスっていうやつですね。で、セレクタースター、イントゥ、アウトプット、フロム、インプットですね。はい。で、イントゥとフロムの順番は変えられません。変えると、クエリの文法エラーになりますので、ご注意ください。これがアスターなので、from input から入ってきたデータすべてを、アウトプットに入れるっていう、まあ、そういうものですね。で、あと、プロパティを指定したいということで、ユーザーレベル as なんとかでプロパティ名を決めたり、出力するっていうものを限定したりっていうことができます。はい、先ほどあれですね、入力でデータフォーマットは JSON って言いましたけれども、プラス CSV、ね、あの Excel で CSV って保存できますね、カンバで区切ったやつですね、あれも大丈夫です。ただ、まあ、やってみるとやっぱ JSON の方がいいかなっていう感じはありますね。で、出力の方は、メッセージング系で、イベントハブにさらにつないだり、サービスバス系の Q トピックに入れたりと、それから Power BI、これはストリーミングデータセットっていう機能があって、そこに直つなぎをするとリアルタイムでずっとストリームアナリティクスの処理結果が見えていくという形になります。あとストレージ系ですね、蓄積系です。あとブロブ、こちらの入力の時にフォルダーの階層っていう話をしましたが、これもそういうことができて、各時間ごとのものをですね、ファイルにして蓄積をしていくっていうことができます。あとは、まあ、クエリー書いたら実行ですね。はい。ということで、ちょっとやってってみましょう。 はい、ストリームアナリティクス、ですね、ストリームアナリティクス、ね、さっき言ったように新規でもののインターネットストリームアナリティクスジョブで、あと名前入れるだけです。はい、で1個もう作ってあるんでそれを使ってやっていきますけども、はい、入力は今インプットっていうのでブロブストレージっていうのがありますけども、まあ、追加で名前を決めて、でソースタイプってことでデータストリーム参照データ、あとイベントハブっていうのがありますけども、ソースはブロブストレージ IoT ハブですね。あと、まあ、この辺で選択していけば出来上がりますよということです。で今1個ですね、インプットっていうのを決めています。でこれは EGDC17DI05 ストレージっていうところのコンテナデータストリームで、パスパターンはデータタイムですよということなので、ですね、はい、あと出力がアウトプットブロブストレージで、はい、こちらもストレージの今度はアウトプットっていうコンテナで、パスパターンはアウトプットの括弧データタイムっていうふうになっています。で、クエリーですね、クエリーはこんなさっきの基本ですね、セレクタースターイントアウトプットフロムインプットということで、はい、こちらで、はい、今ですね DI05 っていう、これ今ビジュアルスタジオのクラウドエクスプローラーでつながっていますけども、データストリームっていうのがあります。それでちょっと待ってくださいね、これこちらはストレージエクスプローラーってやつですけど、これもちょっとちっちゃくて申し訳ない、データストリームということで、2017年の05の24日の、今13時58分ぐらいなので、でこれグリニッチ標準時ってことで9時間減らして04時で、さらにここに50分からっていうホルダーを作って、あとそろそろ2時になるので06っていうのを入れて、でさらに00というホルダーを作ります。そしてデータをですね、それぞれ、アップロードします。アップロードファイルズで、データで、40をアップロード、それからこれタラタラやってると時間が24で、おお、そうか、05-24-24で、ちょっとね、これね入れないとあれですね、05の、プラスの50で、これにアップロードファイルで間に合うか自分、これを入れるとアップロード、はい、間に合いました。そして先ほどのポータルの方に戻って、実行開始ですね。で現在時間、あと、カスタムで未来に実行するとかっていうことも可能なんですが、あ、やばい、間に合わないかな、せっかく作った50っていうフォルダーのデータはダメかもしれないですね。ああ、時間になっちゃった。はい、これで動きますよと、開始中ですね。で、開始すると、そのフォルダーにあるファイルを見つけて、 アスター処理をする。で、どんなデータかっていうのをそういえば見せてないですね。どんなデータかっていうのをお見せすると、はい、こんなやつですね。メッセージ so good インデックス15、メッセージ so bad インデックス16みたいな、そんなデータを食わせていますけれども、はい、これで開始中、あ、実行中になりましたね。で、そうするともう動いていれば、動いていれば、まあ、ビジュアルスタジオのですね、アウトプットっていう、あ、ちょっと待ってください、こっちで見ましょうね。アウトプットっていうところでフォルダーがないですね。まだ動いてないかな。動くとここに出てきて、そのまんまのデータが入るという形になります。ちょっと時間がないんで、後でほら動いたでしょっていうのをやりたいと思うんでね、ちょっと戻ります。こちらですね。はい、で今やってたんですけど、まあなかなかにして結構クエリがですねエラーになって動かないってこともよくあるので、効率よくということで、ビジュアルスタジオのツールが出てきています。これ残念ながら今2015向け、2013と2015、ビジュアルスタジオね、2013、2015しかないですが、ポータルの、ストリームアナリティクスを開いてツールっていうのがあって、それをクリックすると今、この、Azure ストリームアナリティクス、ツールズフォービジュアルスタジオっていうところをですね、誘導されてダウンロードができます。でビジュアルスタジオ2015で組み込んで、ビジュアルスタジオの方でこんな感じでね、ストリームアナリティクスのプロジェクトテンプレートが出来上がり、でかつ、クラウドと連携してストリームアナリティクスを作ることができます。これかなり便利ですね。それで、さて、なのでもう VS Tools for Stream Analytics で仕事をデモをしていきたいと思います。はい、ビジュアルスタジオ2015、なんでビジュアルスタジオ2015なんだろうなって思った人いらっしゃるかなと思いますけれども、新規でプロジェクト、はい、でストリームアナリティクスですね。でストリームアナリティクスで、これで作れば、はい、あっという間に。そして、まあ、インプットとアウトプットですね、それからクエリーですね。でインプットを開くと、おちょっと消えていますけども、エリアス決めて、あとデータストリームとかでリファレンスデータね、あとイベントハブとか、まあ、こういうのでクラウドでできたものでマップができるという形になります。これはあとローカルで動かせます。ストリームアナリティクスは処理時間あたり、動かしているとお金がずっとかかり続ける、ワンユニットあたり1時間いくらということで課金がされていきますけども、ローカルでやる分には全然お金かかりませんのでね、はい、ぜひ。でこれから、これからのデモはビジュアルスタジオを使ってやっていきます。でこれからですね、とことんクエリーということで、これクエリーの書き方を知るとですね、本当にいろんなことができます。でさらにはやっぱりすごいのは、データの量がね、10万100万になってもこれでやれるっていうところがですね、すごいかなと。はい、まずは条件付きデータで、ケースフェンで、全エルスエンドで、アズナンチャラということで、例えば温度が30度より大きかったらホットで、30度以下だったらコールドっていう名前のプロパティでテンプステータスっていうのを生成するっていうことがまずできる。それから何かの値、さっきポストしていたでレベルですね、あれがベストのやつだけ抽出する、こんなこともできます。あと参照データなんですけど、データストリームでね、セッション ID DI05 でレベルベストでポストタイムということで流す。で、DI05 っていうのが来る。で、ちっちゃなメッセージしか来ないんで、余分な情報はないと。ただ DI05 っていうのが分かれば、ここに書いてあるようにですね、まあ、これ今関連情報で今横並びでやっている A から G まで上げてますけれども、タイトルとかね、部屋どこだとか、あと誰がっていうようなのがあるかと思いますけども、 それをクラウド側で持っていて、はい、CSV、まあ、JSON でもいいですけどもやっといて、ブログに格納して、でリファレンスデータということで入れて、で、後端に例えばルームとかスピーカーっていうのを紐付けてやる、出力するってことも可能です。まあ、どんなふうにするかというと、ジョインクを使うんですね。例えばさっきの CSV を出力で、入力でリファレンス参照ってありましたね、あれで決めて、で、SP っていうのが、もともとデータストリーム系の方ですね、サットポストで SP っていうまあ、短い名前にして、で SP ドットセッション ID イコールルームっていうのはさっきの CSV ファイルだと思ってほしいんですが、 I ドットセッション ID でそれぞれの、プロパティを入れていくっていうようなことが可能です。はい、こちらもちょっとデモを作ってきたんですけど、ちょっと時間が押してきたんでね、そのまんま説明だけでいきますけども、あとは、例えばですね、ここにデコードのスケジュールが書いてありますけども、部屋でね、例えばルーム、ここ A ですけど、初日で今日で時間ごとに全然変わるわけですよね。例えばルーム A に対して何がっていうのがですね、つぶやかれた時にこれ時間ごとに何やってるか変わりますよね。でそういった場合にはですね、先ほどのブロブでね、入力で2017-05みたいなの作りましたけども、そんな感じで階層を作って、そこに同じ名前でルーム CSV とかずっと入れておけば、時間が来るたんびにこのブロブのですねホルダーを見て、そこのデータを入力して、で、さっきのジョインをやるということができます。でここをですね、例えばデータファクトリー等で、やる、まあ他のやつでやってもいいですけども、データの自動更新とかやっておくと、もう自動的に、時間で変わりうるものでもこう紐付けて出力していくことができるという、かなり便利なものになります。でここまでね、時間って言ってますけど、そのストリームアナリティクスで扱う時間ってそもそも何の時間なのと、ストリームアナリティクスに入った時間、それとも処理が終わった時間っていう疑問がありますよね。でも例えば IoT でセンシングしたデータで、これが送られて受けた時の時間って違いますよね。でやるべきは、例えば Twitter でもいいですけども、つぶやいた時間ですね、さっきのポストっていうところでポストした時間ですね。で、ストリームアナリティクスのクエリーにはどの時間で処理してねっていうのがちゃんと付けられることができる。タイムスタンプバイっていうキーワードで、SP のポストタイムですよっていうなると、データソースが作られた時の時間で、紐付けたり、あとで統計情報って話が出てきますけれども、まあ、そういったことができると。あとは、あるクエリーの結果を別のクエリーに流すこともできます。これ WithCu ですね、with room dot post as、 さっきの紐付けたデータで何かやりたいっていうような時にはですね、 with なんちゃらかんちゃらで、 into は with にはいらないと。そして後段のクエリーで from で room dot post って書いてますけどね、 from でやりたいことをやるということで、また何かを共通的なクエリーがあって、でそれを後段でこうやっていく、こういうことも可能です。あとは、統計処理ですね。さっきレベル AVG で、あれは平均を取っていたんですけども、1分間の平均ですが、セレクトセッション ID、タイムスタンプ、アズエンドタイム。これは平均の計算は処理した時間になるんで、それを、まあ、エンドタイムですよ、要はやった時間ですよってことでやってますけども、例えばカウントアスターでアズベストでずっと見て、グループドバイタンブリングウィンドウでセッション ID でフェアでレベルベストっていうのでやってるんで、これやるとベストってポストされたメッセージがいくつあったかっていうカウントっていうのができる。でこれ AVG に変えると平均になったり、それからマックスミニマムとか、それから STD で標準偏差っていうのができたりします。で3つのタイムウィンドウでタンブリングウィンドウ5秒間ですね、この場合は5秒間でと。それからホッピングウィンドウ、これは、ある時間で何時間かずらしてっていうのをずっとやっていくっていうやり方。あとはずっと ある時間間隔をずっとずらしていって、その間にいくつだったかとか、平均いくつだったかとか、そういうのができるというものですね。あと数値計算、例えば温度湿度で、この計算式は何かというと不快指数の計算ですね。なんかクールビズで28度をこれ今度もっと下げるみたいな話をしてましたけども、ナンセンスですよね。やっぱり不快指数ですよね。ということで、まあ、不快指数はこれで計算できるんですが、まあ、こんな風にして数値計算で、やることができる。でさらには文字列をつないだりとかっていうことも可能です。でデータ変換としのエンジンとして使うことも可能だと。ただこれ見にくいですよね。やっぱり関数化したいですよね。ってことでユーザーデファインファンクションってことで JavaScript で関数を、やることができます。はい、こちらの方が断然理解しやすいですね。はい、で UDF の定義は、ポータルで関数っていうのがあって、そこで Java ロジックを入れればいいと。それから、マシンラーニング ML スタジオで作ったウェブっていうのをですね、ストリームアナリティクスに入れることも可能です。まあ、こんな感じでダッシュボードで ML 組み込んで、WISC ですね、 WISC の中で、マシンラーニングで作ったウェブを呼ぶっていうことが UI で選択形式でできます。ただこれ ML スタジオでウェブのデプロイのやつをデフォルトでやるとうまくいきません。ちょっと不要なパラメータが入ってですね。なので、まあ、こんな感じでですね、学習済みモデルに置き換えて、あ、1個エクスペリエンスを作って、でいらないパラメータ、入力系のパラメータ排除して、で必要なデータだけ、選ぶっていう、まあ、これをやった後にウェブデプロイするとストリームアナリティクスにクスッと入るものが出来上がります。はい、ということでちょっとデモ行きたいと思います。はい、デモといいますか、今いろいろ言ってきましたけれども、1個ストリームアナリティクスをですね作って、皆さんがポスト、まあ、してくれてるかちょっと分かんないですが、そちらの方のですねクエリーをちょっと今お見せします。でこれ実際今動いてるところです。はい、見えますでしょうか。まあ、WISC ですね。で、これ何をしているかというと、 UDF でレベル2バルっていうのがまずありますね。で UDF の中でベストとか、グッドとかっていうのを210マイナス1マイナス2っていう数値に変えてるっていうものです。それから、ここでもう一個アグリゲーテッドっていうので、さらにナンバードを受けて、こんなこともできるんですね。でカウントとAVG でレベルですね。でタンブリングウィンドウで1分間っていうのでやって、さらには、これテーブルに送ってるやつですけども、ちょっとねコンキャット、これは文字列つなぐっていう関数ですけども、セッション ID と、時間ですね。でこれやってポスト ID っていうのを作ってます。これテーブルの時にはこういう1位のでやつが必要だったりする。それからそれを受けてそのまんま出しているというのもあって送るという形になっています。それでさっきの関数っていうのはここにありますね。でレベル2バルっていうのが、はい、こんな感じですね。ファンクションメインで JavaScript で、でベスト、グッド、バッド、ワーストで21マイナス1マイナス2というようなものがあります。あとははい、こちらですね。さっきテンプ30でホットエルスみたいなのがありましたけども、こちらでインプットみたいな感じでこうやっていますけども、これでテストをしてやると。でビジュアルスタジオ、まあ、クラウドの方でもですね、文法間違ってるとニューローンとか保存するとエラーだよって言ってくれるんですが、ビジュアルスタジオの方でもインテリセンスも聞きますし、あと文法間違ってるとニョロニョロニョロっとついて理由が表示されるということで、なるべく、なんていうんですかね、こうコーディング、まあ、クエリー書く手間ですね、効率化を図ってくれると という形になります。はい、またパワーポイントに戻りますけども、あとですね、今年になって新たに機能が加わって位置情報を扱うっていう機能が入りました。まずは ST ディスタンスということで、緯度経度情報で2点あって、その2点どれぐらいの距離ですかっていうのがこれで分かる。あと、ルート的な線ですね、それが交わってるかっていうのが分かる。あとは、ポリゴンが重複してるか、それから、包含してるかっていうのが分かる。ですから例えば、こう動いてるね、動いてるものが何か入ったら、それがある場所に入ってるかみたいなね、そういうことができます。で、例えばちょっとねこれコツがあって、実は、今日時点もう直ってるかもしれないですけども、ストリームアナリティクスの位置情報のドキュメント実は間違ってたりするんですけど、例えば、まあ、あの昨日の夜の IoT パーティーで私ギター弾いてましたけど、まあギターが、まあ、動いてると、まあ今時渡り鳥なんかいないですね、流しのギター弾いて歌う人がもうほどいないと思いますけど、まあ、そういう人がですね、立ち寄りそうな場所ってことでプレースを決めていて、で、まあ、動いていくわけですよね。はい、で、そうすると、まあ、こんなそのギター屋さんがですね、ずっと時間で動いていくわけですね。でそれを、まあ、こんな、クエリーを書くと、これいくつか高度な技をいくつか使ってるんですけど、ST ディスタンスって一番下にありますよね。これで、R ラチチュード R ロンジチュードでクリエイトポイント、これで緯度経度で位置っていうの変数を作ることができる。あと T ポイントっていうのは、それもどっかで作ってますよね、どこで作ってるかというと、クリエイトポイント、あ、ここにありましたね、TP というのはこっち側ですね、で R っていうのがこっち側で、作って動かす。本来でしたらここでクリエイトポイント両方やりたいんですけど、なんか今動かないみたいな、将来的には動くかもしれないんですけどね、なのでちょっと分けていると。あと Get Array Element っていうのは後でですね話を、すればいいということで、はい、でちょっと残り少ない時間で無理やりデモをしようかなと思いますが、はい、まあ、そういうことですね。イメージ湧くように、プログラムアプリをちょっと一個作っています。でトラッキングスタートで、ここで刻一刻とですねさっきのデータが来るわけですね。でゴールはここにして、ムーブスタートとやると、まあ、ギターがこう順番に徐々に動いていくと。で今実際にこのギター屋さんがですねいるところっていうので、ここで今ずっと JSON を生成していて、ね、新橋で飲んでかれてんじゃないよと、レコード来いよってことでレコードに来てるわけですね。はい、でちょっとこれやってると時間がなくなって、多分でもこのセッションが終わるまでにたどり着かないっぽいので、1個もうすでに作っています。で、ここでですね、インプット JSON あとアウトプットっていうことで、データをですね、あれちょっと足りないな、やってないですね、まあ、ここで書いていて、これ後でサンプル公開しておきますんでね、実際やってほしいんですけども、これで動かすと、緯度経度情報でここで50ってやってますね。50メートルです。50メートルに収まるってことでできると、それを検出することができるということで、ワークフローとかですね、そういうのにできると。であとですね、他にもいろいろあって、SQL 文なのに階層もできると。ね、JSON 扱うんでね、まあ、こんな風にですね、ピリオドでつないでいけばいいと。それから、配列ですね。配列もばらすことができます。さっきゲットアレイエレメンツっていうのがありましたけども、これはその配列をばらして一次正規化して情報を作るということができます。それから過去遡るっていうのもできるんですね。どういうことかというと、 ここでラグってありますね。ラグでオーバーで、まあ、10秒間過去でっていうことですけども、他にも 何分間とか、まあ、最大1週間の中で、最初のイベント、ある条件に合う最初のイベントどれだと、最後のイベントはどれだっていったようなことができます。あとビルトイン関数はかなりたくさんあって、で、まあ、語り尽くせないんでね、クエリに関する参考情報っていうのはこれで見てくださいと。あとは、まあ、これでビジュアライゼーション、ストレージ、ML、あと他サービスでっていうのができるんですね。あとモニターですね。イベントハブの動いている状況っていうのは見えることができますね。ストリームアナリティクスも見えます。それからストリームアナリティクス、まあ、問題理解して入力データを設計してテスト用 JSON データを作成して、ビジュアルスタジオでストリームアナリティクスプロジェクトを作成して、スクリプトを作ってテスト用データでローカルでテストをして出力を確認する。で、これは何回か回すと、必要に応じてクエリ入力を変更して Azure にデプロイして動かすという形になります。はい、ということで、すみません、ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、まあ、今を処理するということで、ずっとですね、話をしていきました。はい、後ほど今日お見せしていたようなですね、ソースコードとかスクリプト等ですね、紹介をしますので、GitHub から公開しますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、アンケートよろしくお願いします。それから Ask the Speaker の部屋に移動しますので、なんか質問ある方はですね、そちらの方で質問いただければと思います。はい、ということで、私のセッションはこれで終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。